今日は剣道44周年の、記念礼拝ですね。44年を迎えるということは45年目の歩みを始めるということで、5っていうですね、区切りのいい単位で考えれば、一つ節目の年をですね、こう歩み始めようと、している時ですね。何かこう剣道記念礼拝っていうのは、こう今までの来たところをですね、懐かしむというよりは、そのところを一つ起点にして、さあ私たちはこれからまたどのようにして新しく歩みを始めていこうか、そのようなことをですね、覚える時としたいというふうに願っています。で、この剣道記念礼拝の時に、この場礼拝でね、読む聖書の箇所というのをどういうふうにしようかなというふうに思ったんですね。何か、いつもの聖書の使徒言行録から離れて特別の箇所を読もうかなとかですね、テーマを決めて何かみんなとシェアしようかなとかいろいろ考えたんですけども、やはり私たちが何よりも大事にしているのが礼拝だと。私たちのこの44年の歩みの中で最も大事にしてきたことは礼拝を守り続けるということ。それを当たり前のように、こういつものように礼拝を守ることこそがですね、この剣道記念にとってふさわしいことではないかということを思いましたので、今日もですね、引き続き使徒言行録のですね、テキストから共に御言葉を、見聞きたいというふうに思っております。で、今日の使徒言行録与えられた箇所はですね、2つの箇所が書かれてましたね。テサロニケとベレアっていうところでの出来事が書かれています。で、フィリピでですね、パウロたちは非常にこう困難、投獄されるような目にあったわけですけども、そこから今度旅をこう経てですね、テサロニケという地に、ローマ帝国の支配の元にあるテサロニケという町ですけども、比較的大きな町だったというふうに言われています。商業なんかも非常に盛んだったというふうに言われていますけども、その地にたどり着いたパウロとシラスはですね、早速ユダヤ人の集まっている街道に行って、また例のようにですね、イエス・キリストこそが救い主であるということ、そしてそのメシアというものが十字架につけられたキリストだということを述べ伝えたわけですね。それがまた神様の計画の中にあった。必ずそういう苦しみを受けて死者の中から復活することになっていたということ、このメシアは私が伝えているイエスであるということをこう説明して、旧約聖書から説明して、ユダヤ人たちに伝えたっていうふうに出てきます。で、そうするとですね、それまでも、これまで読んできた中でもたびたびあったようにですね、その事柄を信じるユダヤ人たちと、そしてそれに対して非常なこう妬みを覚えるユダヤ人たちがあったということが、ここにもこう出てくるわけです。で、ある者たちは信じてパウロとシラスに従ったわけですけども、妬むユダヤ人たちはですね、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、街を混乱させ、ヤソンの家を襲ってですね、パウロとシラスを探し出そうとしたというわけです。広場にたむろしているならず者っていう表現からですね、どういう人だったのか分かりませんけども、やはり荒くれ者というかですね、私なんかもそこにいたらスカウトされるんじゃないかと思いますけども、そういう人たちがですね、街にこう暴動を出してですね、パウロとシラスを探し出そうというふうにしたわけですね。つまりイエスがキリストだっていうふうに語られることは、ユダヤ人にとってはやっぱりこう受け入れがたいある種の事柄だったわけですよね。今までの立法理解であったり、今まで自分たちがこう積み上げてきたものをひっくり返されるような、そういう教えであったわけですから、そのことをこうやっぱり受け入れられない、そしてまたそういうものを信じていく人たちがいるのはどうしてもこう受け入れられない、そういう人たちがこの町に暴動を起こしてですね、ヤソンという人たちにもうこう弟子だったわけでしょうけども、そこを襲撃してですね、探し出そうとしたわけです。結局その二人はですね、ここでは見つからないで、結局そのヤソンとその兄弟たちが当局の前に引きずり出されたというわけなんです。で、この妬みに燃えたテサロニケの人々はですね、この後ベレアの方でもですね、パウロたちが神の言葉を語っているということを聞きつけると、またしつこくですね、追っかけていって、そこでも町を先導して暴動を起こす、よっぽどそれだけこう妬みに燃えている、受け入れることができないという様子がここで書かれています。で、パウロ自身もですね、テサロニケ信徒への手紙という中で、 2章の2節でこのテサロニケの宣教のことについて振り返って記しているんですね。私たちの神に勇気づけられ激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。まさにこう激しい苦闘をですね強いられる、まあ、そのようなこう迫害を伴うですね宣教がこのテサロニケとベレアでもあったというわけです。そしてこのパウロとシラスを一生懸命探していたこの人たちはですね、二人が見つからないということが分かると、このヤソンという男をですね、引っ立てていって、7節。ヤソンは彼らをかくまっているんです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。というふうにこう訴え出たというわけですね。まあ、今で言ってみればですね、治安上乱、まあ、幇助の罪。不敬罪、そんなことがですね、このローマ帝国の支配下の中にあって訴えとして出てきたというふうに言えるでしょう。まあ、一番こう効果的な訴えなわけですね。ユダヤ人の問題というよりはローマ帝国に逆らっていると、そういう訴えをですね、ローマ帝国支配下の国でこう彼らはしたわけです。そうするとやっぱり群衆、市民の人たちや群衆の人、当局の人たちは、それは困ったことになった。そういう輩が出てきてもらっては困る。ね、ローマに、その支配がしっかりしてないと言って付け狙われてしまう。そういうことを、心配して動揺したというわけです。で、ローマ帝国においては、その国家をですね、安定させるために、この皇帝礼拝というのは非常に重要視されてたわけですね。皇帝礼拝をする、みんなにさせるということで、国家の安定をこう保ってきたわけなわけです。で、そういう社会の中でキリスト者っていうのは、世界中をこう騒がせてきた連中というふうに言われてですね、イエスという別の王がいるって、こういうふうに言われた者たちだったわけです。で、この7節の言葉はですね、パウロとシラスに妬みを覚える人たちが、彼らを訴え出るためにこう語った言葉ですけども、これは言葉はですね、使徒言行録において、におけるこうローマ帝国とキリスト教徒たち、キリスト教会のこの関係を一つ言い表している言葉なわけですね。で、巨大な国家権力や、その経済支配だったり、皇帝のですね、その支配というものがどんどんこう拡大していく中で、イエスという別の王を持っている。イエスという別の王がいる。それがこうキリスト者であり教会であった。で、それがローマへの反逆とみなされて、キリスト者たちは、まあ、迫害された。で、ユダヤ人の中にはユダヤ人たちからは自分たちと今までの教えと異なることを言うということで迫害されてい、ったわけです。で、今ちょうど今日で、北京オリンピックが終わるんですかね。今日で確か終わりだったと思いますけども、この北京オリンピックですね、まあ、毎日、ね、時差があんまりないということで熱戦に、ついつい夜な夜な陸上とかを見てしまうんですけども、この北京オリンピックがですね、始まる決まった時からいろんなこう報道で、心配であったりですね、世界中で、聖火リレーのことで問題が噴出したり、いろんなことが報道されてきましたけども、まあ報道なんかで見聞きすると、その治安部隊といわれる、ね、ボランティアの人たちが100万人以上の人たちがですね、北京市内でこう目を光らしてこう不穏な動きをする人、何か訴え出てくる人たち、デモをしようとする人たち、そういう人たちをこう封じ込めるようなこう動きがあるということを、まあ、新聞やニュースなどでこう見聞きします。まあ、それこそですね、国家の巨大な、まあ、あそこは共産主義という非常なこう政治システムの中での巨大な国家権力が、まあ、容認する範囲であれば非常に自由だと。でもそれに一度こう逆らったり噛みついたりするとですね、その巨大な権力がこう一網打尽に牙を向いてくる、まあそういうこうものがですね、秘められているわけですね。でもそれは決して中国だけに限られたことじゃないわけですね。国家権力っていうものの本質的なものなわけですよね。もちろんその共産主義だったりとかいろんなことの違いはありますけども、やっぱり国家権力っていうものの本質というものは、やっぱりそれに逆らわない うちは非常に保護してくれるし守ってくれるようなあのものかもしれませんけども、一旦その事柄に逆らったりですね、物を申したり反抗したりすると一気に牙を向いてくる。それがこう国家の本質だというふうに思わされます。で、今回のそのオリンピックのですね、あの開会式の時に非常にこう華やかな開会式で、なんかテレビを見ながらですね、度肝を抜かれるような、あんな最初のどんどかどんどかの太鼓でもさ、何人で1000人以上の人でこう太鼓をやってですね、あのいわゆるマスゲームと言われるものが繰り返しされて、そして中国の歴史というものをこう振り返られる時にですね、すごいなと思うと同時に、何かやっぱりこう国家権力のですね、あまりのこう統制というか匂いというか、そういうものを感じて、途中から私なんか若干こう引き気味になってしまってですね、見ていたんですね。そしたら途中でですね、あの皆さんもご覧になったかと思うんですけども、あの打ち上げ花火がドーンと上がってですね、非常にこう大きな足型のですね、あの花火、人巨大巨人の足跡がですね、上空を、北京の上空をですね、こうカッポしながらですね、あの鳥の巣のメインスタジアムに向かってくるっていう映像が流れたんですね。わあ、これはすごいですね、なんてテレビの解説アナウンスしていた人たちは言ったんですけども、まあ、なんか振り返ると後にあれがコンピューターグラフィックでね、あの作られていたものだったとか、まあ、いろんなことが言われてますけども、でも私はですね、あの巨大な巨人の足がですね、上空をカッポしてメインスタジアムに向かっていく様をですね、非常にこうグロテスクな絵だなというふうに思いながら、ね、感じさせられたんですね。というのは、あの北京市内の中でも、この回のオリンピックが決まったことによって、あの住むところを追われたりですね、あの大気汚染対策ということで、あの日雇いの仕事が取り上げられたり、食うに困っている人たちが多くいるということが、それもこう報道されていますね。その脇で、この五輪開催ということで、一部の権力者たちは多くの富を得ていると。一説によれば、その国家の一部の権力者たちの関連会社が、そのメインスタジアムを建設したり、いろんなこう建設に従事して、みんなこうトップにいる人たちだけにこうお金が回っていくようなシステムになっているということを、見聞きいたします。まあ、そんなことをですね、思いながらあの映像を見ていたらですね、本当に巨大な国家の権力というか力ある者たちがですね、上空からあの地で、あの暗闇の中で喘いでいる人たちをこう一網打尽にですね、踏みつけていくような、なんかそんな映像に私には思えてならなかったんですね。で、それもまたその中国国家ということだけではなくて、私たちが今生かされている世界というところで起こっている現実をこう表現しているようにさえ思ったんですね。一つの世界なんだっけ、一つの平和なんでしたっけ、そんなテーマで平和の式典として歌われているオリンピックですけども、でもその実はですね、巨大なこの権力機構というものが上空を闊歩している、まあそんなものがですね、象徴的に表されていた絵ではなかったかなというふうに思うわけです。で、実際私たちの今のこの社会の中でもですね、まあ、天下御免ではないですけども、我が物顔でですね、世界を牛耳っている巨大な国々があるわけですね。経済力に物を言わせて世界を支配している国があるわけですね。自分たちに、逆らう者は許さんと言って、人の国に乗り込んでいって上空から踏みつけるようなですね、爆撃を繰り返すような、まあ、そんなあの巨人たちがですね、この世界にやっぱり、いるということを改めて、教えられるように、思うし、あの開会式の打ち上げ花火、というものからですね、まあ、その巨大なグローバルっていう名の巨人ですね、それの足がこの世界中を踏みつけていっている、その下でですね、うめき声を上げている人々がいるということを、何か私はこう教えられるように思ったんです。で、教会っていうのはそのような巨人、巨大な国家権力とは別の王を持つ、イエスという王を持つっていうところに立たなければならないわけですね。それが教会の本質としていつも 問われるべきところです。イエス様っていうのはですね、本当に高い上空からですね、地上を見下ろしてですね、人々を踏みつけて闊歩するような、そういう王様ではなかったわけですね。キリストは必ず苦しみを受け、そのようにパウロは3回の安息日で語ったって言います。繰り返しキリストは必ず苦しみを受け、教会の王は十字架で苦しまなければならない王だったと。十字架で処刑されるようなお方が私たちの王である。しかしその王を神は復活させる、そういうことになってたんだ。そのようにですね、使徒言行録は語るわけです。私たちは44周年というこの節目の時に、今一度そのことを覚える者たちでありたいというふうに思います。なぜならですね、教会のこの歴史というものも、まあそれこそ世界を騒がせてきてしまった、ある分では別の面で世界を騒がせてきたものなんですよね。上空を闊歩しながらですね、植民地支配の歴史であったり、いろんなこう支配の歴史の中で、教会というものがその権力構造の中で一緒に歩んできてしまった、巨人となってきてしまった歴史というものが私たちのただ中にあるわけです。私たちの8月っていうこの月に考えるならば、私たちの歴史の中でまた教会が国家と一体となってアジアに出ていってしまったという、そういう罪をですね、私たちの教会の歴史は抱えているわけなんですね。そしていつしかキリストという、イエス・キリストはですね、教会の中で高いところにこう祀られる巨大な巨人として祭り上げられるような存在として受け止められるように教会の歴史の中でなってしまった、そのことを私たちは見つめなければならないというふうに思います。しかしイエス様はですね、決してその国家権力というもの、また巨大な力というものと一緒になって力を振るうということはなかったわけですね。イエス様の宣教の最初にイエス様はそれをサタンの誘惑だとして退けたわけですよね。神殿の上に立って私にひざまずくならこの世界の半分をお前にやろうと、その悪魔のささやきに、政治の力をお前にやろうという悪魔のささやきにイエス様は退けサタンと言って、その力を拒絶したわけですね。にもかかわらず後の教会の歴史はその力にこう屈していってしまった。その力を持てば宣教が前進するとさえこう思ってしまった。それは私たちの大きな誤りであり、また罪の告白として覚えなければならないと思うんです。でイエス様自身はですね、最後十字架に苦しみを受けなかったがならなかった時に、この男は我が民族を惑わし、皇帝税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアであると言っていることが分かりましたってピラトの前に訴えられたわけですよね。私たちの民族を惑わしている、自分が王様だっていうふうに言っている、そういうふうに訴えられた。ローマの平和を脅かすやつだ。そして十字架にはこれはユダヤ人の王だ、そういう書かれたですね、札が掲げられて、イエス様は処刑されたわけですね。まあ、言ってみればローマを騒がせた、お騒がせ者の処刑だったわけです。しかしキリスト者はですね、あくまでもこのイエス様を王にする、このお方を王として持つ民に他ならないってパウロたちは繰り返し語るわけです。そしてパウロたち自身がですね、世界中を騒がしてきた連中だっていうレッテルを貼られたのは、言ってみればイエス様の御後をたどっていたということですね。イエス様の歩みに従って歩んでいたということです。イエス様という別の王はですね、上空から権力を持ってこの地上を踏みつけていくような王ではないわけです。そのような力ある方ではないわけです。むしろその足の下でですね、虫けらのようにこううめき声を上げている人々のところに下っていかれて、そしてそこで一緒にうめき声を上げて、いやむしろそこで生き耐えていった一人としてイエス様という方はそこにおられたわけですね。そしてそれに従っていたパウロたちもローマの平和を脅かす者として繰り返し繰り返し迫害を受けていったわけです。 イエス様を私たちの王とするということは、それは巨大な大きな力、国家という力にですね、言いなりにならないっていうことです。私たち一人一人が本当に一人の人間として自立していくこと、自覚した人間として立っていくということ、この世とは全く異なるですね、価値判断を持っていくということ、そういうことをですね、意味しているわけですね。先日の朝日新聞の朝刊にですね、武野武治さんっていう方の記事が載っておりました。朝日新聞ですけども、その中でですね、面白い言葉が記されていました。今は弾丸の飛ばない戦争状態だっていう言葉です。今は弾丸の飛ばない戦争状態だと。で、この武野さんという方はですね、朝日新聞の、まあ、記者としてずっと活動されて、戦時中ですね、戦争が起こる前ですか、ジャーナリストとして生きてきた人ですけども、その武野さんが言うにはですね、戦争にはですね、砲弾が飛ぶ段階と飛ばない段階があるっていうふうに言うんですね。戦争っていうのは砲弾が飛んでる時と砲弾が飛ばないこの戦争の状態という時があると。で、武野さんは1942年の3月にですね、ジャワ島ですね、ジャワで軍政布告っていうものが日本軍がしたわけですけども、そのことをですね、1940年の2月に作られた計画書っていうものをですね、事前に高級将校から見せてもらってたっていうんですね。それはまあジャーナリストとして、その高級将校をですね、酒で酔わせてですね、実は軍部でこういう計画があるんだっていうことを事前に聞いてたっていうんですね。それは1940年の2月の段階です。それが実際、1942年3月になった時に、その計画書に書かれた通りに、3ヶ月後、半年後、1年後、2年後っていうふうに、事柄が進んでいったっていうふうに、振り返るんですね。で、もうすでに、1940年2月の段階で、砲弾は飛んでなかったけども、そのジャワの事柄に関しては。でももう計画は動いてた、そういう状態があるっていうふうに語るんですね。そしてもう今90歳過ぎているお方ですけれども、その方が今は、今はですね、そういう砲弾が飛ばない戦争状態に今は入っちゃってるっていうふうに武野さんは語るんですね。で、それこそその事前情報をですね、当時朝日新聞に書いたら、それこそ情報を捏造して国家に逆らう、反逆罪だっつって、まあ、死刑に処せられたんでしょうねっていうことを振り返っているわけなんですね。で、まあ、このことを言葉を聞いてですね、まあそれはまたオーバーなと思うでしょうか、ね、戦争状態に入ってる。でも昨年10月に行われた仲介の高橋先生の講演会の中でもはっきりと先生は最初に今はもうその戦争ができる国、戦争に向かっているっていうふうに第一声で先生は語られました。やっぱりこの時代の動きであったり、いろんな趨勢を見ていく中で、そのことをしっかりと私たちが受け止めておかなければならない警告だっていうふうに思うわけですね。そういうまた国家の力というものが、どんどんどんどん今、人々を牛耳っていってる、踏みにじっていってる時代に、私たちの教会、私たちキリスト者っていうものが生かされているわけです。で、その生かされている時代というのは、まあ、イエス様が生きた時代。またパウロが生きた時代、この使徒言行録が書かれたルカの時代、それととても響き合う時のように思うわけですね。で、そういう中で私たちが、イエス様が私たちの王である、イエス様が私たちの救い主である、私たちの王はイエス様である、まあ、そういうふうに告白することのやはり意味というものが問われているのではないかなと改めて思わされるんです。で、今年 の成人式1月14日かなの社説にですね、 KY と言われてもいいっていう社説が載っています。 KY っていうのは空気が読めないっていう、まあ、今の若者が使う言葉なんですね。 KY なんかちょっと場の空気を壊すようなことを言うと KY だ KY だっていうふうに言われると。 で、KY と言われても良いという、いいっていうですね、社説が、成人式の時に、書かれていて、そこに谷川俊太郎さんの、成人の日にという、一つの詩が、最後の部分が、引用されてました。で、その成人の日にっていうですね、書き出しはこういうふうに始まるんですね。少し長いですけども、詩を紹介したいと思います。人間とは、常に人間になりつつある存在だ。人間とは常に人間になりつつある存在だ。かつて教えられたその言葉が、しこりのように胸の奥に残っている。成人とは人になること。もしそうなら、私たちは皆、日々成人の日を生きている。完全な人間はどこにもいない。人間とは何かを知り尽くしている者もいない。だからみんな問いかけるのだ。人間とは一体何かを。そしてみんな答えているのだ。その問いに。毎日のささやかな行動で。そしてこのように続けてですね。人は人を傷つける。人は人を慰める。人は人を恐れ。人は人を求める。まあ人っていうのは相反する事柄をするということでしょうか。子供と大人の区別がどこにあるのか。子供は生まれ出たその時から小さな大人。大人は一生小さな子供。どんな美しい記念の晴れ着も、どんな華やかなお祝いの花束も、それだけでは君を大人にはしてくれない。ここから引用されてました。他人のうちに自分と同じ美しさを認め、自分のうちに他人と同じ醜さを認め、出来上がったどんな権威にも縛られず、流れ動く多数の意見に惑わされず、囚われぬ子供の魂で、今あるものを組み直し作り変える。それが大人の始まり。永遠に終わらない大人への出発点。人間が人間になり続けるための苦しみと喜びの方法論だ。私たちがこの剣道44周年を迎える。これが人間の年齢でいうと一体どれくらいの心を位置するのかっていうのは、まあ、私にもわかりませんけども、でも成人なるということが求められている年齢じゃないですかね。私たち一人一人の信仰者もこの成人なる人となるということがですね、改めて求められている時じゃないでしょうか。巨大な力が人を踏みにじるならば、その踏みにじられている中で人であり続けることをですね、私たちが必死に求めていくこと、そのためにですね、私たち自身が持っているものをこう作り変えていく、新たに組み直していく、そういう作業がですね、この聖書を読むことを通してイエス・キリストを見ることによって私たちに起こってくることがある。それこそがですね、苦しみと喜びの方法論だってこう谷川さん歌うわけですけど、でも非常にやっぱ聖書的なメッセージだと思いますよね。イエス様において私たちがいつも出会わされることは、苦しみと喜び、自分を作り変えられていくっていうのは時には苦しみであり、でもそれを超えたイエス・キリストにある喜びというものがそこにあるわけですよ。新しい人間としての喜びがそこにあるわけです。ベレアの人たちは熱心に聖書を読んだという記事が最後に出てきました。私たちもこのイエス・キリストという方をですね、さっき280番でこの人を見よって繰り返し歌いました。私たちは結局のところそこしかないんですよね。イエス様を見なさい。信仰者の原点はそこしかない。イエス・キリストを見なさい。どういうお方だったのか。それこそ詩編142編で、ね、隣に立ってくれる友は誰もないって詩人が告白しました。まさにその隣に立ってくださるお方はイエス様しかいないじゃないか。そう、ゆきこさんは歌ったわけですね。この人を見よ。それこそが、私たちの原点であり、そこに立つことによって、私たちはまた新しくいろんなものを組み直しながらですね、自分自身を組み直しながら生きていくことが、できるんだと思います。まあ、イエス様もですね、パウロもですね、キリスト者っていうのは言ってみればその時代の KY 連中だったわけですよね。空気の読めないですね、お騒がせ連中だったわけです。目障りな 人たちだったわけですね。私たちはなんかこう目障りになってやろうとして目障りになる必要はないでしょう。嫌われ者になってやろうとして嫌われ者になる必要もないでしょう。ただイエス・キリストという方を見つめるときにそうならざるを得ない時もあるということです。そのことをですね、ぜひしっかりと受け止めておく私たち一人一人でありたいというふうに思います。この社会の中で生きていくとき、私たちの望み教会がですね、45年目内にどういうふうなこう歩みをスタートしていくのか、それは私たち一人一人がイエス・キリストを見上げるというところ、そのところからしか始まらないというふうに思います。お祈りしましょう。誠の神であり、誠の人であるイエス・キリストなる神様、私たちは主イエス・キリストを見上げるときに、私たちも誠の人となることができることを思わされます。人間の世界が病んでいるときに、私たちがなおイエス・キリストを私たちの救い主として、私たちの王として受け止めるときに、私たちが健やかに人間らしく歩んでいくことができますように導き与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。